学愛好家集まれバウムノート。
谷本さん、中山さんを迎えてのお話も今回で5回目、これで最後となります。最後のトークテーマは、今中山美希さんが注力していらっしゃる古学についてのお話です。後半ではライブ音源も流しますので、ぜひお楽しみに。
はい、続いて先ほどの自己紹介のところで、美希さんは今古学の分野にも力を入れてらっしゃるというところをご紹介させていただいたんですけれども、はいはい、古典バロックという部分に関して今どのような取り組みされてますでしょうか。
そうですね、まず芸大に入ると芸大メサイアっていうのが毎年あって、うん、1年生から3年生までそのメサイアで、ヘンデルのメサイアを歌うっていう企画が12月にあって、でそこで初めてそのヘンデルというのね、出会いというかね、うん、やる機会があって、うん、でそこで指揮をしてくださったのが大塚直也先生っていう、まあ、チェンバリストの先生なんですけど、うん、でその古楽のアプローチで歌うっていうのをそこで初めてやって、すごく楽しいなって思って、うん、でそこから古楽アンサンブルっていう授業に潜り込んだり、うん、そう古楽科の授業で、私は古楽科じゃなかったんですけど、うん、まあ、潜り込んで授業を受けさせていただいて、であと古楽歌唱っていう、なんだろう、古学歌唱、バロック声楽っていう、そうそう、レッスンもね、芸大にあって、専攻外古学っていうのが。で、そこでちょっとバロックの勉強して、まあ、すごく楽しいなって思って、いや、本当は大学院で古学科に行こうかってすごく悩んだんですけれども、そうそう、でも古学科の先生に相談したら、でも将来的になんか古学だけに絞るんじゃなくて、うん、もうちょっとモダンのものもきっとやりたいんでしょって言われて、まあ確かにそうですって言ったら、うん、じゃあまだここで分野をね、狭めないで、大学院はまあ普通のモダンの方で進んだらっていうふうにおっしゃっていただいて、うん、まあそのおかげで、まあ、いろんなものを歌えるようにはなったんですけれども、でまあね、そうやってそういうバッハとかヘンデルとかがすごく好き で、うん、で途中からね、バッハカンタータクラブっていう、まあ、谷本君も入ってたんですけど、うん、まあ、その部活にも入ったりして、でやっぱりそういうところで演奏していると、大学院出た後もこの人は古楽歌う人なんだっていうふうに、ね、周りから思っていただいて、そういう仕事が、うん、ね、増えたりして、で大学院の3年生の時にバッハコレギウムジャパンに入らせていただいて、それをオーディション受けたんですけど、
ね、オーディションでですよね、
すごいですよ、
で受けて、でそこでね、まあ合唱ですけども、まあ、いろんな経験をさせていただいて、で最近は古楽アンサンブルのアントネロっていうグループがあって、うん、はい、でそれはバッハよりももっと古い17世紀中世から17世紀ぐらいがもうメインテリトリーで、もうすごい古い音楽なんですけれども、うん、最近そのグループでも歌わせていただいてるので、うん、もっとさらに古い、ね、音楽をやってるんですけども、うん、なんかそういう音楽っていうのは大体旋律ぐらいしか残ってなくて、うん、あとはもう奏者の自由っていうか、
そうなんですか、
そうだからなんとなくこの音があって、うん、もういかようにもこうできるっていうか、例えば打楽器足してもよし、
ね、編成も自由、
編成自由なんです、だからすごく自由度が高くて、うん、だからいろんな古楽団体のやつが出してる CD とかを聴いてももう全然違って、うん、だからもうそういう自由な面白さみたいなのも最近ハマって、
魅力を感じてらっしゃる
んですね。そうなんですよ。楽譜に書いてないことをするとか、なんかこう装飾をつけて歌うだとか、うん、すごい楽しいなと思ってやってます。うん、
ジャズに聞こえる。
そうそうそう。
いやいや、そうですね。歴史はこう、やっぱね、何回も回ってるって、
うん。本当にそう思います
。モチーフが与えられてて、
うん、そうやったりとか、うん、例えばこう、決まったこうリズムというか、なんだろうな、バスパターンがあって、この中で、ね、はい、何小節間かぐらい即興でやってとか、うん、こうやっていろいろ自分でやったりとか、もう完全アドリブだったりとか、ね、もうジャズにも近いですよね。
そういう演奏会もされているなんていうことだと思うんですけど、うん、 はい、その練習の時と本番の時で変えてくる人もいるんですか？
う
ん、
あ、もちろん。だからあの人がこうやったから次の番、あ、じゃあ違うのやろうとか、なんかそういうのすごい楽しいです。
それを楽しいと言えるところがちょっとすごいなと思いますね。
結構即興ですか？
即興ですね、やっぱり、
ね、 そ, うだね、
うん、それっていやいやそれはないでしょって言われちゃうかもしれない恐怖とかないんですか？
おーおーみたいなね。
そうきたみたいな。
なんかもう私なんか本当にクラシックでずっと育ってきたので、うん、その枠組みを出るのがなかなか難しくて、うん、むしろもっとやれよっていうふうに言われる方なの で、
ね、うん、古楽の方ってみんな育ってきてる？
いや、多分その、もっと古い、ね、まあ、ね、中世とか、中世から17世紀、
まだ以前だね、
うん、ね、ルネサンスとか、うん、はい、そういう時代の方かな。 ね、バロック時代、バロック時代っていうか、バロックの後期バロックとかになるとね、大体楽譜を起こしてあったりして、はい、うん、ABA ってなって、また同じのが来たら装飾するとかね、うん、そのぐらいだと思うんですけど。
うん、バッハより前っていうと、例えばどういう作曲
か。例えばモンテベルディ
がね、
いたりとか。その古い分野だと、ね、谷本くんもカペラとかで、
あ、
うん、歌ってるね。
そうですね、まあ、同じ団体ではないんですけど、はい、だからもういっちゃん遡ると、まあ、だからグレゴリオ聖歌っていうのがあって、 そうそうそう、うん、それってまあ9世紀以降とかっていうじゃないですか、うん、でそれってもうその聖職者たちがもう一斉の年間のその成果を全部暗記してたっていうわけじゃないですか。 それもすごいなと思うんですけど、基本的にはまあ口伝なわけですよ。
で
口伝で譜面が残ってなくて、で当時の譜面って歌詞とあの日本の民謡の楽みたいにこうにょにょにょにょみたいな、もう五線譜でもないみたいな、
はい、
それしか残されていない時の音楽も僕それって何が面白いのって思った時期も正直あったんですけど、でまあなんかいろんな機会で やらせてもらった時に、やっぱりその口伝でしか伝えられなかった部分みたいなのがあると、それが五線譜になるともう点と線だけになっちゃうから、そのうねりとかはまあやっぱりそこからは読み取るのはまあ難しいわけですよ。だから私はその古楽にハマったというか、古楽が大事だなと思った理由は、そのまあその音楽のうまみみたいな、そのレシピでは書ききれない、なんていうか、その五線譜がレシピだとしたら、なんかそこでは書ききれない昔から言い伝えられていた歌い回しとか、この音程を歌うときはこういう感じで歌うとか、そういうのをグレゴリオ聖歌とかで叩き込んでいくと、でそれを見てたルネサンスの例えばジョス・カンデブレとかっていうのは、そのうまみをただの一声部だけでもすっごくうまみが多いわけですよ、ね、本当に1オクターブの中だけで歌うグレゴリオ聖歌もある中で、それをまず2つに重ねるだけですごい感動的だと、それが3つになって4つになって、ジョスカの時代とか、まあ、8世とかも出てきたら、もうあこんなに豪華なんだなみたいな、なんかなんとなくルネサンスとか、ああいうアカペラの音楽ってこうなんかこうあの正座して静かに聴くみたいなイメージがあったんですけど、それこそ昔の文献で言うとジョスカの音楽を聴いた 人は回収はなんか本当か分かんないですけど、こう服を引きちぎってのた打ち回ったっていう、なんかそういう言い伝えもあるぐらい、なんかすごいなんか高揚感のある音楽だったんだろうとかっていう旨味に触れられると、やっぱこう歴史ってそういうのを見てきて、モンテベルディがあって、でオペラが始まって、そういうのを聞いてスカルラッティがいて、なんかハイドンがいて、モーツァルトがいてみたいな、なんかそういう風に旨味を、なんかあんまレシピに興味があるというか、そのやっぱ味なんですよね。その歌い回しとか、そのいわゆる音楽性って言われる味がどこなのかっていうのが、やっぱ古楽にすっごいヒントがあるんですよね。
だからその時代の曲をやるときに、その後ろから来るんじゃなくて、前を勉強してからやると、なんかああ、つながってんだなみたいな。
俳句の引用じゃないけど、やっぱりそのオマージュで、なんかこのモチーフ取るとかもあるじゃないですか。それもやっぱその単にその事実だけをなんかつなげていくんじゃなくて、その時のこう歌い回しとか、まあ、社会風刺とかも全部入れて、ギャグになってたりするわけだし、
うんうんうん
うん、そういうのをやっぱやっていくと、やっぱりあなんか継承されていく意味が見えてくるっていうか、それがクラシックなんだなと思って、
うん、なるほど、
うん、
どうしてもなんか譜面に書いてあることが全てって思ってしまうけど、うん、全然そんなこと
なくて、書いてることはね、まあ、それこそマーラーの譜面がどうかっていう話ではないけど、やっぱり本当に限られたことしか書いてない。
そういうことですよね。もっと本当は言いたいことが付箋でいっぱいつけたかったかもしれないけど、
う
ん、出版するにあたり、
う
ん、
そうそうそう、ズ
ボンもあるからってことで、なくなくカットすることもたくさんある、
ね、スタッカートって書いて、ね、スタッカートって書いてどうなのかっていうのも全然違うし、アクセントなのかデクレッシェンドなのかも全然違うし、それもやっぱりその作曲家だけを見るんじゃなくて、その前を見て周辺を見てってやったら、あとはその歌い手の整理とかね、その楽器の整理とか分かってくると、
はい、
あだからそう書くのねっていうのが見えてくるんですよね。本当はみんなだから書きたくなかったかもしれないけど、なんかそうじゃない演奏されたら辛いなと思ってアクセントを打ったとかって、そういうね、検討も可能になるし、でもこれって僕別にそのなんか考古学みたいな考え方ではなくて、やっぱりその本質に迫るとやっぱりすごくこう、なんだろうな、あのエネルギッシュでね、すごくあのいい演奏ができるっていうか、あのエキサイティングな演奏ができるっていうか、
その前を知るっていうのがいい、
うん、いや絶対いいと思います。
いや絶対絶対、
本当の 前って、うん、音楽がなんで生
まれたの、いやもうだ北村さんに
遡ったら、そこまで行きますよね。
じゃドレミまで行った方がいいですよ、やっぱドレミ。
それちょっといいですか、語ってもいいですか、
はい、
北村村会が、うん、まあ、どうからどうね、あの8つに分けて って、でピタゴラスコンマっていう差が出るわけですよ。うん、余分なもの、うん、でその余分なものをどう分解するかっていうのが音階なわけですよ。うん、その時にあのいろんな実はミントーンとかキルンベルガーとか、うん、いろんな調律法があって、うん、で平均律クラビアっていうのを、まあ、あのクラビア曲集っていうのを、まあ、あのバッハが作った時に、うん、全調弾いてくださいと、うん、毎回調律変えんのかってなった時に、うん、やっぱこうあの1台のピアノで弾けるようにしようって言ったのがその余ったピタゴラスコンボじゃ平均に分けようと、
うん、
全部の音に均等に分けたらいいじゃんっていうのが平均率って言われるんですよ、うん、ピアノ今平均率、うんうん、そうだから歌とか和音作る人と全く違うのが、うんミソシーって言ったらミこの音程、うん、ソちょっと低めで、うん、シちょっと高めと、
うん、
その純正率と全然違う、
うん、
もう全部均等に割られてるから、
うん、平均率っていう、うん、
一見ね何でもまんべんなく弾けるように思えて実はいっちゃん綺麗な全部が妥協とも言えるっていうか、
うん、そうですよ ね、
うん、そうですよね
歌い手はねあのフレットがないのでそういう意味ではねちょっと、ね、その気持ちのいいところにはまる、うん、それが歌の強みでもあるけど、うんまあ、鍵盤はっていろいろね欲張りになっちゃうところもあって、うんね、だから平均率っていうのも考えようで、でも逆にその音しか享受してない人が多いから、
そうですね、
うん、ちょっと古典調律っていうんですよこういうのって、だから昨日古典調律キルンベルガーとか、
はい、
うん、そういうのやるとえすっごい変な音ってまずは思うんですよ、音痴みたいな、なんだけどふとドミソとか弾いた時に明らかにピアノよりもクッてこうなんか空気が整うような感じがするとか、
一回キルンベルガーのコンサートってことです、
で
問題はその調しか弾けないんですよ。
はい、全然
調不可なん
だ。調の曲しか、
そう、その調律にふさわしい調しか弾けない。
弾けないから。で、すごいマニアックなんで、ピスドゥアで。
あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
あ、違う違う、ごめんなさい、ティスドゥア。
ティスドゥアのシャープなや
つ。そうは、それでその曲弾いてもらったら、今まで平均率弾いてたと全く違う曲に聞こえて。
いや、もう、何これって。響きですよ、やっぱり響き。
全然違う
んですよ。そうなんですね。
だから、ティスドゥアでは、純正率
が、
こんなに進んだ曲だった。
そうそうそうそう、
すごいですよね。
本当に本当に。
面白いですね。
でそれって楽譜に書けないんですよ。
ことですよね。
そうだから それをやっぱり体感してるか否かっていうのは全然違う。だからバッハって百科事典みたいな人だから、バッハが一つの集合体なんですよね。
うん、
でもそのバッハが音楽の父って言われるけど、バッハがいろいろこう発明したというよりかは。なんかある意味 それまでのいろんなイタリア、フランス、ドイツとかいろんな音楽をいろんなエッセンスをまとめて名曲をいっぱい残した人が多分バッハだから、やっぱその以前はね絶対知っといた方がいいと思うんですよね。そうですね、
バッハ以降だけ
じゃない、バッハが写譜した人たちとか、
うん、そうですね、今のお話ですと、うん、その前を研究していかないと、う
ん、でバッハ前だとやっぱり最初モンテヴェルディですか、
ね、まあそれもね、まあ初期バロック
とか、まあドイツだとシュッチとかもいますけど、
モンテヴェルディいいですよ
だからモンテベルディ、
ぶつかる、
モンテベルディが、そうそう、モンテベルディってモノディって言って、その一世の歌をいっぱい作ってたわけですけど、その前ってルネサンスの時代じゃないですか。その時代ってやっぱりこう声部が絡みすぎるから、まあ、歌詞も聞き取りにくいと。で、その音楽のスタイルとしては高揚感もあって美しいし豪華なんだけど、それじゃやっぱこう言葉の魅力は伝わりきらないっていうことで、一旦全部その取り払って、もうなんかギターのジャーンっていう2ソテヨンと、まあ、リュートでもいいか。で、それに、もう本当にシンプルな旋律一線と、まあ、ある意味ではグレゴリオ聖歌の時代に戻ったかのような感じですよね。原点回帰で歌詞と一本の旋律っていうので、まあ、そのいろんな劇場を表現したとか、
うん、
っていうそのだからね、伝統と破壊みたいなずっと繰り返してるのを、うん、やるにはまずモンテヴェルディとかいいよね。
そうね。で、なんか最近とか2年ぐらい前にそれこそやったんですけど、なんかモンセラートの赤い本っていうのがね、はいはいはい、あって、
曲
そう、スペイン、そうそう。で、モンセ、そう、巡礼ね、するわけですよね。昔の人、こう、命がけとかでね、ずっとこう歩いて行って、はい、で、そこに着いたら、もう、なんていうか、そのみんなが知ってるとか、そういう歌を歌って、あ、着いた、やったみたいな、そういう嬉しい曲が、こう、何曲かあって、それが本に。なって残っていて、うん、それもやっぱり旋律しか残っていないので、はい、もう味付け自由みたいな感じで、うんうん、もうそれね、それを初めて聞いた時にね、すごい衝撃を受けてね、
なんかその根源的にこうね、
う
ん、
そうそうそう、人間の本当に喜びみたいな、うんうんうん、なんかこういうのから始まったんだなって、
なんか、うん、クラシックって難しいのはもうすごくよくわかるし、全然敷居は下げる必要はないんだけど、やっぱりそういう難しい曲を演奏する前にやっぱりその単純な曲をいかにこう美味しく演奏できるかっていうか、
単旋律すごい、
単旋律は極めた方がいいですよ。インベーションもやっぱ一声で旨味がすごいはずなんだけど、どうしてもね、指の体操でちょっとねやってしまう。ドレミファソラシドって言ってもやっぱ歌い手って一個ドの色とレの色とミの色全然違うわけで、ミとファは半音で全然色が違うとか、そっからや多分ねやったら、特に旋律楽器なんか全然違うと思いますけどね。
なんか昔ってこうあんまり音がこう急にガンと上がるとかがないので、
そうなん
だ、だからなんかドからソにぐらいに上がっただけでもすごい、
いや本当にもう天と地ぐらい違うわけですよ。
なんかすごい、
そこで感情が動きますね。
だから昔の人ってやっぱドソで天地ぐらいのイメージがあるから、ね、僕はサラストラとか聞いても、ドソドってやっぱりもう宇宙なんですよね。
なるほど。
で、じゃんじゃーんなん
ですよ。そういうことか。
かあれはなんかただのドソドじゃなくて、
かなりエネルギーがあるよね。
全然分かっちゃう。
まず最初のドで地を作る
だけ。そう、だからまず地平を作って、そこからやっぱこう。
ね、
そうで、大気圏突破。
なるほど。
じゃんじゃん。
そのオクターブみたいな中でね、すごいあるよね、なんかね。
確かに、でも今言われてすごい思いましたけど、うんうん、なんかドからソに上がるときとか、うんうん、我々もやっぱなんかやってて、どっから C とかに上がるなら、うん、7度とかだったらなんかちょっと感じるじゃない、
うんうんうんうん、
こうエネルギーあるよね、うんうんうん、でももしくはどっから C に半音下がるとかなったらなんかちょっとエネルギー感じるみたいなこと言うんですけど、うんうん、5度は確かに半
音なかったいや平然と
上がってましたね。いやでもね、あのルネサンス時代って3度があんまりいい和音ではなくて、5度こそ至高だったんですよ。だから音楽って5度で終わることが多くて、はい、でもね、人間の声で5度ハモると本当にきらびやか。ちょっと今お聞かせしたいけど、でっかい声出ちゃうんで。
3音が聞こえてくるからってこと
で。3音って昔はね、ハモらない音だったんです。だから、あのイギリスから来て、あのピタゴラス、ちょっとマニアックだけど、ピタゴラスの音律で言うと、ドとミはハモんないんですよ。
そうなんですか。
実は。ドとソはハモるんだけど、そう、実は。だから、その、ドとミはハモらない前提で曲が書かれていて。
へ
うん、だから昔のルネサンスの曲って、だいたい5度のドソで終わるか、うん、ユニゾンで終わるかしかなかったから。
すごいよね、なんか。そう。今聞いたら、え、これでいいのみたいな。
なんかね、あの空虚な5度って言うじゃないですか。うん、でも全部空虚だなんてとんでもなくて、うん、例えば、聖職者の男性の声で、うん、ドソーっていうのがバーンって、うん、きらびやかにハモったら、本当にね、ギャギャギャギャギャって響きがバイオンとともにするから、なんかそういうのやっぱ。
ちょっと聞きたいですよ。
ね、
ちょっとピアニッシモとか、
ね、いやいや、例えば小田島さんがなんか、じゃあ私はドーって出すからソーを歌ってもらいましょう。ドーってやると、まあ、オクターブの音が聞こえたりとか、
うん、
これでこんだけ声を抑えてこれなのがフルボイスでやると境界中がバーってこうなるわけですよ。オクターブよりもこっちの方が強いですね。
ちょっとゾクゾクしますね。
うん、うん、小田島さんも歌いましょう。
ゾクゾクしますね。
いい声でしたよ。
いやいや。
なるほど。
うんね、語り尽くせぬ。やっぱ語学の魅力すごいやっぱありますから。
本当ですね。
そういうのをレッスンとかで教えられた
り。ね、まあ全然僕もだから、あの本当現場で見聞きした情報を信じて伝えるに過ぎないし、だから僕もその語学で博士取ってるとかっていうわけではないんですけど、そのうまみをまあ、体現して伝えるぐらいの存在ではありたいかなとか、そのね、もちろんその教科書がとか、なんか全然こう辞典のような存在にはなれないかもしれないですけど、でも伝えれることはレッスンではやってますよね。ミキもやってますよね。
そう、
ね、うん、まあ歌唱法という意味で、
うんうん、歌唱法は、まあ、そのオリジナルっていうか即興の部分があるっていうのは分かったんですけども、うんうんうん、歌い方で違う部分もあるんです、うんうん、あ、なんか古楽だとよくノンビブラートでしょ、はい、みたいな感じで言われます、うん、っていうかね、うん、でもなんでノンビブラートかっていうのも、なんかこうハモね、なんだろう、ビブラートがかかるとこうちゃんとハモらないっていうか、なんて言うんだろう、うんうん、ノンビブラートとピーって今みたいな感じでこうハモる、だからハモらせるためにこうなるべくノンビブラートみたいな感じで歌ってたのかな、
うん、まあ、だからビブラートとかトリルも装飾の一種、
うんうん、
基本的にまっすぐ歌うこともできる人がこうビブラートをつけるとそれが感情のか、うん、なんか増大に見えるとか、
う
ん
う
ん、
だからその古楽を歌うときはそういうとこちょっと気をつけながらやるとか、うん、でも全く違うっていうか、なんかそれも技術の一個としてやるみたいな感じですよね、うんうん、
どちらが難しいんですか？ ビブラートかけるのとかかけないの。
いやどうかな。
人による。
うん、難しいところです ね、はい、ビブラートが自然についちゃう人にとっては、うん、のビブラートっていうのは、でも、ね、僕はビブラートをなくすんじゃなくて、まあ、圧縮するとか、うん、なんか相当こう同じ音に近づけていくとか、なんかノンビブラートって別に気の抜けた音じゃない、
うん、そうだね、緊張感ある、ね、
すごい。だからノンビブラートの音の方がね、緊張感があるんですよ、ね、うん、だからビブラートの方がこう開放的っていうかな、うんうんうん、ポップスでもそうじゃないですか。小袋とかもなんか最後サークラーって 最後こうビブラートで終わる。それってなんかこうちょっとこう開放的になるとか。
そうですね。
でも緊張感をなんかそういう意味ではジョスカンとかのビブで歌うよね。
面白いですね。
なんか変な話ですけど、あの普通にボイトレしてくださいとかっていう人もいたりするんですか。
いますいます。うん、もちろんもちろん。楽器作りたいって人もいるし、うん、
でそのこの時代の歌がやりたいですって、うんうん、もうピンポイントで来る生徒さんもいらっしゃいますね、
う
ん
う
ん、
もうこれ、うん、でこれを歌いたいです見てください、う
ん、もちろん語学の方もいらっしゃったりと、うんうん、いろんな時代も国もいろいろですか、うんうん、その やりたい歌っていうの
は。そうですね、まあ、私たちのまあ専門分野っていうのはある程度あるので、うん、まあ、一度もちろん来ていただく分にはいいですし、まあ、僕らが一番こうね触れている分野が一番多分お伝えできるかなっていうところはあると思います。まあで全部が全部ね得意な分野ではないので、うん、まあその辺は実際お会いするか、うん、事前に曲を聴いたりもしますよ ね、
ね、何歌いますかって、ね、お問い合わせしてくださる方っていうか、うんうんうん、演奏を聴いたことがあってっていう方がまあ多いので、
そう、ね、
大体ね私はこういうのを歌うんだろうなっていう予想をしてくださるので、
そういうことですね、
うん、
お二人も谷本さんの公式ホームページが、
はい、更新しますちゃんとね放送までに更新をしない
と。そういうところからでも、あの
私どもの
ツイッターでもいいので、レッスンを受けたいっていう方がいらっしゃれば、うん、いつでも大丈夫ですか、ウェルカムですか。
そうですね、僕はピアノでも歌でも両方やってますなんか伴奏と一緒に歌ってみたいっていう方もいらっしゃいますし、うん、まあ、あのなんかコンクール出たいって人もいるし、はい、アマチュアの方でもね、そういう方もよく一緒にやってたりするので、うん、は
い、年齢問わずっていうところですかね、うんうんうん。小さい子もいるんですか。
今いないですけどもね、うん、あの5、6歳の子にちょっと一緒にピアノを楽しく教えたりとか、うん、一緒に曲作ってみようとかね。
わー、楽しいですね。いいです
ね。日記じゃなくて音楽で日記やろうとかね。
うわー、贅沢。
やったりとかしてね。
そんな
夏休みはしない。おならの歌とか
作りたいな。
もう何でもいいんですよ。もうおならの歌とかとかってやっても何でもいいし、もうそれでなんか音で抽象的に表現するっていうのを楽しむとか。
いいですね、うん、音楽をこうあのやらされるものじゃなくて、うん、自分から出すものっていう風に小さい頃に捉えられたら、うん、だいぶ変わってくるんじゃないかなって
思うんです。そうですね、名作読むのと同じぐらい自分から物語作ることもやらないといけないです、
うんうん、そうですね、うん、じゃあ皆さんレッスン受けたいなと思いましたら、なんか公式ホームページの方に、はい、お声をお寄せください。ありがとうございます。
お二人とのお話はここまでとなります。実はこの収録日盛り上がりすぎてエンディングを撮れませんでした。本当は最後に今日はありがとうございましたとかそういった部分撮りたかったんですけれども、ちょっとお時間がなくなってきてしまったんですね。お二人とも遅くまで貴重なお話をしていただき本当にありがとうございました。そして最後に予告通りいただいたライブ音源を流してお別れとさせていただきます。曲はヘンデルのメサイアから大いに喜べシオンの娘よ、昨年12月のアントネロのライブ音源となります。中山美希さんの素晴らしい歌声に癒されてください。それでは次回またお耳にかかりましょう。